今月の飯田文化の風はですね、飯田歴史研究所の福村さんから下栗の歴史的景観の変遷の再現についてということでお話をお伺いしますけれど、今日はですねパワーポイントって言っていいですか、それを見ながら説明をいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ご紹介いただいたようにですね、2022年12月3日土曜日にワークショップ、山里社会における声量の多様化と個性の時代っていう、吉田百合子先生という東京外語大学の先生の、企画されたイベントがありまして、その中で樋口孝彦さんと、共同で研究している下栗の歴史的景観の研究についてちょっとお話できたらと思ってます、はい。このワークショップ のテーマがその声量、なりわいという問題で、山里においてどうやって生きていくかっていう話があって、でその中で樋口さんが以前から関心を持たれている焼き畑の研究ですね、焼き畑の研究について、私の方ではですね、コンピューターグラフィックスなんかを使って昔の地図を現代の地図にこう重ねていくことができる、そういう技術があるんですけれど、そういうものを活用していくと、明治時代の頃の、土地利用ですね、そういうものを、現在の地形の上にこう重ねて読み解いていくことができるっていう、それの、研究にちょっと取り組みましたので、それについてお話しさせていただくと、
はい、よろしくお願いします。はい、
とはいえですね、やっぱ明治時代の、地図とか、絵図ってなってくると、当然その、現代みたいにその航空写真っていうものはないので、その地面を測量士が歩いて測量しているものなので、真上から、地図っていうのは要するに真上から見た時にどういう形になってるかっていうことなんで、それは分からないわけですね。今みたいにこうドローン飛ばしたりできませんので、なのでその山の斜面の形なんかはやっぱりかなりイメージで描かれているんですね。なんですけれど、明治 その最初の頃と、明治20年代で、ちょっと結構変化があってですね、地図自体が明治20年代になると、かなりその実測された正確な図が出てくると。でただその明治の最初の頃は地引き絵図っていう名前の絵図になるんですけれど、それは実際に測ってないんだけれど、田んぼとか畑がこうどういうところにあって、宅地がどこにあって、でその中でその下栗が興味深いのは、焼き畑っていうのが書かれているんですね。でただこれは明治20年代以降になってくると、土地台帳なんか整備されてくるので、基本的に田んぼ畑、山林原野宅地、これぐらいしかないんですね、地目が。なので焼き畑っていう地目は明治20年のものになってくると消えてしまうんですけれど、それをもうちょっと前の地図まで参照すると、焼き畑が大体どこにあったかっていうのが特定できてくるってことが分かってきたんですね。でそれを、元にちょっと動画を作成しまして、非常に緻密な地形のデータが長野県では公開されていて、0.5 メーターおきに標高を測ったデータがですね、そういう緻密な、地形のデータに、その今言ったその明治時代の土地量が分かる図を重ねていくと、動画では黄色でその焼き畑がされてた場所を示してますけれど、かなり広範な範囲で焼き畑が営まれていたことが分かると。でなおかつですね、その分布の特徴を見ていくと、やっぱり集落の近くにあるものと集落の下にからまでこう広がっている、
富山川ですよね、
富山川の、はい、急な斜面に広がっている焼き畑地っていうものが結構存在したということが分かってきたということで、これなかなかその平面で見てるとですね、あんまりこうイメージできない、でどんな急斜面をこう活用していたかっていうことが、こういう 3D で見ると非常によく分かるということで、ちょっと新しいものが見えてきたなというところです。
本当に下栗っていうのはそれこそ あの急斜面っていうのがビューポイントね、はい、あそこから見るとよくよく分かるわけですけど、はいはいはい、それを今度地図に3次元の地図にしたっていうことになりますかね、はいはい
そうですね。あのだからもちろん今でもそのいろんなところをくまなく歩いてみてもあればあの、いろんな角度から見ることができるんですけれど、この 3D モデルはあの、鳥が羽ばたいていくような形で、あの空中からあらゆる角度からこう斜面を見ることができるんですね。なのであのそのビューポイント以外 の自分であの空中でビューポイント探しながらの見ていくことができるので、
視点を変えればね方向を変えるわけでね、
はいはい、だからあの画期的なことだと思いますね、うんはい、でそれで、まあ、今回それだけではなくてですね、あの宮田村の教育委員会であの所蔵している向山正成さんの、撮影された昭和30年代の写真がありまして、でそれがあの下栗の写真でですね、これがまあ非常に貴重なその昔 あの景観を研究していく上で貴重な資料になるんですね。まあ、向山さんはあの民族学者、著名な民族学者の方で、まあ、その当時の山の人々の暮らしっていうものをあの写真に記録されてるんですけれど、まあ、それと同時にですね、その背景にあるそのまあ山が山林とかあとその、まあ、畑とかですね、まあ、そういうものをあの、記録していて、でこれはあの現代と比較すると全然違うんですね。昭和30年代と現在では、昭和30年代というと多分焼き畑もやられていたし、当然その林業もやられていたので、木が本当に少ない、
写真見るとそうですよね。
本当にあの明るい山だったんですね。
そうだ。
でそれがあの今はもうあの何十年もその木がそのまま成長しましたので、うっそうとした森になっていて、そういうのを見比べていくと山の環境っていうのはですね、我々が今現在イメージしているもの以外の姿っていうのがあったということがあの想像できます。今言ったその向山さんの写真で、それはあの背景の山の形なんかを最初に言いましたその 3D の その地形のデータと対応させて考えていくとですね、まあこの一個一個の写真がどういう場所、どの地点でピンポイントで撮影されたか、まあそのビューポイントですね、そういうのを特定していくことができるということで、そうするとまあ明治時代 その土地利用の様子、それと昭和30年代の土地利用の写真、まあ、そういうものをこう照合させていくと、まあ実際本当にどんなその昔の景観があったのかっていうことが、まあかなり緻密にあの分かってくるということで、非常に面白い研究ができそうだというふうに思っております。
この写真は結局3次元の地図と向山さんの写真と合わせて、はい、
そうですね、
その結果土地利用はどうだったかというのを見とるってことですね、
はい、今回の方法が画期的なのは、後ろにある山の形とか斜面の形とかそういう形をもとにあの位置が特定できるということで、まあその今回の研究でなんとなく見えてきたのは、やっぱりその横長のこう土地の分割、水平の土地のそういうものが、まあ宅地とか畑とかあるんですけれど、その一方でまあその縦長にこう山の斜面をこう分割していくっていう、まあそういう2種類空間を分割の、まあ、論理みたいなものがやっぱあって、でなおかつもう一個興味深いのが、まあ、大きな斜面の中の一部だけ島みたいな形 その土地を、まあ、山林にして残したりとか、まあ、その土地を焼き畑にするとか、まあ、そういう形で土地利用してるっていうのが見つかって、まあ、3つぐらいあのこう空間の分割のこう論理っていうのがこう見えてきたなということを思ってます。
まだまだですね、あの関心があってお聞きしたいんですけれど、時間が来ておりますので、今後どんな研究をこれからされていきますか。
僕自身としては、まあ、もうちょっと焼き跡だけじゃなくて、実際にその土地利用、はい、まあ、どういう斜面にどういう作物を植えてとか、そういうところまで含めて、まあ、見ていきたい。
どうも次の研究になると思いますけど、私も楽しみにしておりますので、続けて深めていただければと思います。どうも今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。